私のおすすめ。このコーナーは毎週私たちのおすすめやリスナーの皆さんのおすすめを紹介していくコーナーです。さて今回は私のおすすめを、私西脇圭のおすすめを紹介させていただきたいと思います。ちょっと私のおすすめ久しぶりですね。今回私がおすすめしたいのはミニ四駆です。ミニ四駆、ミニ四駆っていうのは多分皆さん言葉はご存知で、多分見たこともあってやったこともある人もいるんじゃないかなって思ってるんですけど、なぜ今私がここで今ミニ四駆をおすすめするかというと、ミニ四駆がですね、なんかこの間ジャパンカップ、なんかミニ四駆の大会みたいなのがあって、その大きい大会がこの間東京大会が開催されたっていうので、たまたまツイッターで発見して、そのミニ四駆を作ってるタミヤさんっていう会社があるんですけども、そのタミヤさんが主催なのかな、多分ミニ四駆だからやってるよって見て、久々にこんな大きい大会が、なんかすごい大きい会場でやってるって、すごい本当に本格的なでっかいコースでやってるやつを見て、久々にちょっと昔ね、10年ぐらい前かなに若干ちょっとミニ四駆にハマっていた時期があって、なんか最近ご縁でいろいろミニ四駆のお話とかね聞かせていただくことがあって、最近もミニ四駆懐かしいなって。私もともとミニ四駆も好きだし、あとアニメで爆走兄弟レッツエンドゴーっていうのが、これも多分15年20年前ぐらいに放送してたアニメが、ミニ四駆のアニメがあるんですけど、それがすごい好きでハマってて、結構長い間ハマってて今も大好きなんですけども、ブログにもなんかこの間20周年おめでとうケーキとかあげちゃってたぐらい大好きなんですけども、そのなんかその爆走兄弟レッツエンドゴーのが20周年かなんかでブルーレイが今度出るんですね。ブルーレイボックスが出て、でそれに関してなんかそれに合わせてなのかわからないんですけども、なんかその公式のタミヤ模型さんもミニ四駆をもう一回押してこようみたいなのが動きがあるらしく、大会、大きい大会も東京大会はこの間もう1回目が終わったんですけど、多分夏に8月ぐらいにまた2回目があって、あと地方大会もパラパラとポツポツとやっていて、公式サイトを見るとスケジュールが載ってたんで、あ、こんなにやってるんだなって。昔ミニ四駆って多分やってた方ご存知だと思うんですけども、ミニ四駆ってやっぱ小学生と子供の遊びみたいな感じで、小学生までしか公式レースに出れないみたいなルールだったと確か思うんですね。私がなんか昔見てた時はそうで、大人になるとできないんだって思ってたんですけど、最近ちょっと変わったらしくて、これは結構前からちょっとルールが改定されてたんだと思うんですけども、なんかもともとそのジュニアカップみたいな感じで子供たちがやるのももちろんあるんだけど、大人の部もできたみたいな、大人のレーサーも昔だから現役で小学生の時にミニ四駆をやってたよっていう大人がまたレーサーとして復帰して公式レースに出るっていうことが可能になったらしいんですね。で私の友達とかも、ずっとミニ四駆好きでやってた子が公式レース出れるようになったって言って、女の子でも結構女子レーサーがまあまあ増えてるらしくて、へーって思って、そんなことができるようになったんだねっていうのを知って、でやってみたいなとは思いつつ、私ミニ四駆は好きだったけど、いっぱいマシンも持ってるんですけど、ミルセンといいますか、あのマシンのフォルムが好きで、なんか、まあ、ミニカーじゃないですか、要はミニ四駆、あの形がすごい好きで、いろんなマシンを持ってたので、なんか改造したりとか、ね、走るってなるとやっぱりいろんなねセッティングを変えたり改造して少しでも速くしようみたいな形になっていくので、そこまでには至らず、もちろんマシン一人で組めますし、いろんなパーツつけたりはできるんですけれども、走らせるっていうのがなくて、あと走らせる環境がなかったので、やっぱミニ四駆って勝手に道を走らせるとえらいところに飛んでいっちゃったりするので、こうちゃんとしたコースがないとちゃんと走ってくれないんですよね。上手な人だと走れるかもしれないんですけど、なのでなかなか走らせるっていうところまで至らなかったんですけれども、もうこれを機会にちょっと私趣味をミニ四駆にしようかなと思って、ちょっと今年はレーサーデビューしてみようかなっていうので、新しくまたマシンを購入してちょっと改造にも挑戦しようかなって思ってるので、もしマシン詳しい人とかがいたら教えていただきたいなという、おすすめというかお願いみたいなコーナーになってしまいましたけれどもそんな感じでミニ四駆をおすすめしつつご指導を賜りたいと思います。私のおすすめコーナーでした。皆さんのおすすめもぜひぜひ教えてください。夢かな心理テスト、はい、この子 ーでは毎回私たちの深層心理を暴くべく、いろんな心理テストに挑戦していきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。というわけで今回の心理テストを発表いたします。友達の間でランチを何にするか意見が半々に分かれているところです。両方の人たちからどっちにすると聞かれて、あなたはどう答えましたか？ああ、あるあるですね。こういうランチ食べに行ってね、何食べたい何食べたいってなって、何がいいみたいな感じで、そういうグダグダで30分ぐらい過ごすみたいなのは女子であるあるなんですけれどもこの時に何て答えるでしょう。次の4つのうちから選んでください。 A、 私はどちらでもいいわ、何でもいいわみたいな感じですかね。何でも食べるよみたいな、でもそれもありますよね。 B、 みんなはどっち、どっちどっちか相手の意見を聞く。 C、 私はカレーかピザ、私はカレーもしくは私はピザ。カレーとピザで揉めてるってことこれなんだこれそんな二択なんですね。 D、 どちらも気が進まないな、あ、どっちも嫌なんだ。でもどれにしたいとかは特にないのかしら、それとも何か食べたいものがあるのかしら。はい、4つランチ何にするか意見が分かれた時、 A、 私はどちらでもいいわ、 B、 みんなはどっち意見を聞く、 C、 私はカレーもしくは私はピザ、どっちかを選ぶ、どっちかをもう選んじゃうってことですかね。 D、 どちらも気が進まないな、うん、どっちでもないな、そんな気分じゃないなってこと。うーん、どれだろう。私は結構 A かも、どっちでもいいかも。なんか嫌いなものが、私これ言ったかな、多分前なんかの放送の時に言ったと思うんですけど、パクチーがすごい嫌いで、パクチーが嫌いっていうかもう苦手で食べられないので、ベトナム料理とかはちょっとパスになるんですけど、それ以外は特になんか食べれないものってないの で何でも大体美味しくいただけるので、もう何でもいいよっていう感じなので、 A かな、どちらでもいいわかな、カレーでもピザでもいいと思いますどっちも好きですラーメンでもいいし、うどんでもいいし、麺ばっかりだ和食でもいいし、洋食でもいいし、中華でもいいし、中華だったら唐揚げ食べられるし、唐揚げがいいのかどちらでもいいです。私は、みんなはどっちですかね。でもどれも結構あるあるですよね。何が多いのかな。はい、では皆さん考えたでしょうか。では結果を発表したいと思います。このテストではあなたが浮気された時の反応が分かります。へーランチで、はあ、浮気された時の反応。はい、 A の私はどちらでもいいわを選んだあなた、はい、私です。私は何でしょう。あなたは相手の浮気に気づいても気づかないふりをして自分のところに戻ってきてくれるのをじっと待っているタイプです。もし相手が戻ってきてくれれば何事もなかったかのように受け入れるでしょう。大人じゃん、え大人じゃん。次行きましょう。 B、 みんなはどっちを選んだあなたは、あなたは少しでも相手が浮気しているかもと思うと見捨てられるのではと不安になります。そして浮気の証拠を探したり友達に相談したりして大騒ぎします。あー、厄介なタイプですね。でも、まあ、でも探しちゃうんでしょうね、疑惑がかかると。なるほど。 C、 私はカレーもしくは私はピザを選んだんだ、どっちかをはっきり選べる人ってことかな。あなたは相手が浮気をしていると感じたらストレートに問い詰めるタイプです。ほう。そして浮気をやめるか自分と別れるかはっきり決着をつけさせるでしょう。はっきりしてますね。これ分かりやすいですね。もうなんか食べるものもこっちってなってるけど、浮気してたら私とあの子どっちなのっていうタイプですね。なるほど、ね、D のどちらも気が進まないなを選んだあなた、どっちでもないんだけどでもどれっていうこともないなっていう人、もしくはどれっていうのがある人は、あなたは相手が浮気していると感じたら浮気相手と楽しんでいるシーンを想像し嫉妬の炎を燃やすでしょう。たとえ戻ってきたとしてもどこか気持ちが冷めてしまっているでしょう。おー、なるほど、これは怖いですね。これ絶対に浮気しちゃいけないタイプの人ですね。浮気がバレちゃうともう絶対に関係は修復できないってやつですね。なるほど、浮気、私はA のタイプで、でもこれは結構当たってるかなって。浮気に気づいても気づかない、気づかないふりをするかどうかは別ですけど、最終的に戻ってきてくれるんだったらまあいいのかなと思いますね。 まあ、一番いいのは分からないようにしてくれることなんですけども、ね、浮気をね、まあ、本当は浮気してほしくないですけど、浮気をどうしてもねしてしまったっていう、してしまったものはしょうがないんで、しょうがなくはないのかもしれないですけど、バレないようにさえしてくれれば、もしこっちもちょっとおやって思っても知らないふりはできるんですけどね、なんかバレちゃうとね、もうどうするかみたいな感じで、まあ、あと最終的にはそれが遊びだったら許す、本気だったら絶対に許さない本気だったらもうあれですね、もうお別れするしかないんでしょうね。浮気ね、難しい。これ浮気許す許せないっていうのは女性と男性でもちょっと考え方が違うのかな。なんかね、よくもう浮気一回でもされたらもう冷めるわみたいな感じの人と、そうでもない人とかもねいたり、最終的に戻ってくれば OK っていう人もいるので、ちょっと難しいですけれども、はい、そんなわけで、あなたはどんな結果でしたか。以上、夢かな心理テストのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここで出演情報のお知らせです。私、西脇家の出演情報をお知らせさせていただきます。現在、Android 端末用の電子コミックアプリごめんなさい、Android 端末用の電子コミックアプリ、ネオコミック、弟と書いてネオコミックと読みます。ネオコミックの鏡の国のキルキルという作品が Google Play Store で現在好評配信中でございます。このお話はお茶漬けのり先生というですね、ホラー界の奇才の作家さんがいらっしゃいまして、こちらの方がもう結構作品としては古いものになるんですけれども、改めて電子コミック喋るですね、漫画を読むだけではなくて、あのアプリケーションとして声もつけて SE もつけて音でも楽しもうという感じのアプリになっておりまして、こちらが Google Play Store で現在前中後編の3部作での構成で、中編までかな、配信されております。私もママ役で出演させていただいておりまして、大変これがなかなかキーポイントとなる恐ろしい役だったので、まあホラー作品なんですけれども、ぜひぜひホラーが大丈夫だよっていう人は Google Play Store でね検索していただいたらなと思います。こちら視聴もできますので、どんな感じかなっていうのをね見ていただいてからご購入いただくことも大丈夫です。鏡の国のキルキル、弟と書いてネオコミックの弟コミック、ネオコミック鏡の国のキルキルで検索していただくと、こちら多分視聴ページ出てくると思うんですよね。あの Google Play Store のページも出てきますし、その Play Store の中に視聴コーナーございますので、ぜひぜひご覧ください。あとは渋谷のネッチビジョン、街頭ビジョンで現在 CM 配信されておりますしてだま、スクール運営ツールしてだまというソフトございまして、サービスがございまして、こちらのナレーションも担当させていただいておりますので、渋谷にお立ち寄りの際はぜひぜひチェックしてみてください。はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問、リスナーの皆さんのおすすめアーティストさんや劇団さんなんかお知らせくださると嬉しいです。またご本人からのお芝居やライブの宣伝、告知も大歓迎ですので、ゲストで参加したいぜっていう意欲的な方も募集しておりますので、ぜひぜひご連絡くださいませ。番組で紹介された方の中から抽選で練馬の素敵な何かを差し上げたいと思います。ちょっとプレゼントもね用意してみようかなと思っていますので、お便りの宛先はピフリネットのメールフォーム、もしくはメールで tmn@pfr.net tmn@pifri.net です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。ブログも頑張って更新しておりますので、ぜひぜひ、ね、写真なんか、あと放送の、ね、裏話なんかもちょっと書いていたりするのでチェックしてください。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますね。こちらも合わせてチェックしてみてください。番組の更新情報やお知らせなど随時つぶやいております。ね、こちらの方にね、ご意見ご要望などいただいたら局長とかもね、喜ぶと思うので。ツイッターアカウントは、@pfrinet ビフリネットです。フェイスブックもフェイスブックでビフリネットと検索していただければ出てきます。どちらもいずれにしても pfrinet ビフリネットで検索していただければ出てきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ください。この放送は私西脇家がインターネットラジオ局ビフリネットより、本日も一人でお送りしました。来週は純ちゃんが帰ってきますので、二人体制でお送りしたいと思います。皆様からのお便りもね、ぜひぜひ引き続き募集しておりますので、よろしくお願いします。次回更新日は10月14日です。どうぞお楽しみに。バイバイ。来週は純ちゃんが帰ってくるからね、一人じゃないよ。